ただいまより、主の年2024年4月14日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。私が喜ぶのは愛であって、生贄ではなく、神を知ることであって、焼き尽くす捧げ物ではない。賛美歌239番を賛美します。 詩編講読、詩編第51編、講読詩編の59ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編51編、指揮者によって賛歌ダビデの詩。ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来たとき、神よ、私を憐れんでください。深い御憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。あなたに背いたことを私は知っています。あなたのみに私は罪を犯し、あなたの言われることは正しく、私は咎のうちに産み落とされ、あなたは秘義ではなく誠を望み、ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私を洗ってください。喜び祝う声を聞かせてください。私の罪に御顔を向けず、神よ、私のうちに清い心を創造し、見前から私を退けず、見救いの喜びを再び私に味わわせ、私はあなたの道を教えます、あなたに背いている者に。神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。主よ、私の唇を開いてください。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。御胸のままにシオンを恵み、その時には正しい生贄も焼き尽くす完全な捧げ物もあなたに喜ばれ、ご一緒に主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは主法に印刷されてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなる。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。マタイによる福音書第9章9節より、主法には12節までとありますが、13節までをお読みします。新約聖書の15ページになります。マタイによる福音書 第9章9節より13節。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が修正所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時私ども霊と真理をもってあなたを礼拝することができますように、どうぞこの礼拝においてあなたの聖なる御名のご栄光を豊かに表してください。そしてあなたの御旨を、あなたの救いのご計画をどうぞ私ども一人一人にさやかにお示しください。ここにおいて私どもあなたの霊を、聖霊を受け、あなたの御旨を受け取り、あなたの救いの御業のうちに歩み出すことができますように支え導いてください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。また今この時日本中において世界中において主の日の礼拝が執り行われます。どうぞその礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、あなたが御子の十字架の血潮によって贖い取ってくださいました教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ教会につながります一人一人をあなたが豊かに祝福し支え導いてくださいますように、年老いた者、幼い者、またさまざまな課題を抱えている者、病の中にある者、治療中の者、検査をしている者、どうぞあなたが一人一人を支え守り導いてくださいますように、また人知れず助けを必要としている者、新しい道に踏み出している者、今日それぞれの事情によってこの礼拝に出席することができないでいる者、どうぞ一人一人をあなたの守りのうちに置いてくださいますように、新しい一週間が始まろうとしております。この礼拝から使わされていくそれぞれの場所において、どうぞ一人一人があなたから託されている使命と役割に励んでいくことができますように支え導いてください。また私どもの教会が置かれている埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きをあなたが豊かに祝福してください。どうぞ集う一人一人の上にあなたにある導きと祝福を与えてください。また、このキャンパスが置かれているこの地域に住む一人一人の歩みの上にあなたの豊かな守りがあり、そしてあなたの道に歩むことができますように、私ども一人一人をどうぞあなたがお使わしください。主よ、この地上において戦争や紛争が止まず、また広がり そして自然災害が広がり、さまざまな人々が苦しみ悲しみの中に歩んでおります。どうぞあなたの憐れみによって救い出してください。今この時、苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるもの、助けを必要としているものをあなたが強めて、新しく立ち上がる一歩を与えてくださいますように。どうぞこの地上にあなたにある平和を与えてください。またそのことのために、この礼拝に集う私ども一人一人をあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。また聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌249番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。本日のメッセージは、私が来たのは罪人を招くためです。私に従いなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。私に従いなさい。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。新年度が始まってですね、きっと右往左往していることと思うんですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。きっと皆さん、キリストの招きに応えて今日この礼拝にいらしてくださったんだと思うんです。私に従いなさい。キリストは私たちにそう声をかけていてくださいます。でも、この言葉をかけられた私たち、どういう思いでそれぞれ座っているでしょうか。この一週間、一ヶ月、振り返ってみたときに、神様の前に、そして人々の間に、正しく生きようと思ったんだけど、そうできなかったなって思いながら、今日礼拝に集っていらっしゃる方、いらっしゃるのではないでしょうか。あるいは、この一年、この十年、もっともっと自分の人生を振り返ってみたときに、自分の生き方は果たしてこれでよかったんだろうか、そんなふうに思いながら今日礼拝に出ているという方もいらっしゃるかもしれません。私たちは神様の前に正しく生きようと思って、人々の間でよく生きようと思っても、なかなかそう生きることができない。神様を忘れて誰かを激しく傷つけてしまうことだってあります。きっとそんな時に、この聖書のファリサイ派の人たちのつぶやきが心の中に聞こえてくることもあるかもしれません。なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。心の中で、お前それでもクリスチャンかって、そんな声が、自分で自分を責めたくなるような声が聞こえてくることだってあると思うんです。でもキリストは今日そんな私たちに語りかけてくださるんです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人だ。安心していいよ。私が来たのは罪人を招くためなんだ。だから安心して私に従いなさい。キリストは今日そんな風に私たちの心に語りかけておられます。キリストは2000年昔にもこの御言葉を語ってくださいました。それはカファルナウムの町の収税所というところで、イエス様がマタイという徴税人が座っているのを見つけたときに言われた言葉でした。私たちしばらくですね、キリストの弟子として生きた人たちのエピソードから信仰の歩みについて学んでいますけれども、今日はこのマタイから学んでいきたいと思います。マタイというこの名前は、ヒブライ語では神様の賜物という意味があるのだそうです。そして福音書を書いたマルコとルカはこのマタイのことをレビというふうに呼んでいます。レビというのは実は祭司として神様に仕えた人たちのことなんですね。神様に仕えたレビの 血筋に生まれて、そして神様の賜物マタイという名前をつけてもらっている、きっとですね、将来期待されていたんじゃないかと思うんですね。この子は神の賜物だ、きっとこの子もまた神様にお仕えする人になるに違いない、そんな親の期待を一心に受けて名前を付けられ育てられたんじゃないかなと思うんです。でもですね、このマタイが神様の賜物という名前を付けてもらったレビの血筋に生まれたマタイが徴税人として収税所に座っていたということなんです。徴税人というのは税金を集める人ですね。収税所というのは、今で言えば税務署みたいなことかもしれません。でもですね、聖書が語るこのこと、レビの血筋に生まれて神様の賜物マタイと名付けられたこの人が徴税人になって収税所に座っていたっていうのは、これものすごいギャップなんですね。収税所に座っている徴税人っていうのは、今の時代でいう税務署で勤めている公務員というのとは全然違うんですね。この徴税人という人、人々から罪人とみなされ嫌われていたんです。でもその感覚ですね、なかなか私たちに分かりづらいですね。2000年前の遠い場所でのことなので、今の感覚でこう説明しようとすると、もしかしたらぼったくりバーの怖い兄ちゃんみたいですね、そんな感じなんじゃないかなって思ってるんです。新約聖書の時代、ローマの属州はローマ帝国に支配されていました。そのローマ帝国への税金の取り立てをやらされていたのが徴税人という人たちです。ローマの人たちってとっても頭がいいんですね。ローマ人がユダヤ人から税金を取り立てれば、ユダヤ人から反感が出るということがよくわかっているので、自分たちに反感が出ないように税金を徴収するにはどうしたらいいかって、そういうことを考えたんです。それでローマ人が自分たちで取り立てるのではなくて、現地のユダヤ人に集めさせればいいって考えたんです。ユダヤの人たちの反感がローマの人たちに向かうのではなくて、自分たちの本当は仲間である徴税人ですね、ユダヤ人の徴税人にその反感が向かうように社会のシステムを作り上げていったんですね。この頃ローマに納める税金の割合というのは非公開ですね、オープンにされていなかったそうです。徴税人には伝えてるんですけど、徴税人だけが知っていました。だからもしかしたら、例えばなんですけど、10% くらいの税金の率をですね、15% だと、いや 20% だとローマが言ってると、そう言って取り立てて、その差額を自分の懐に入れていたと、それが徴税人の生活の仕方だったんです。なので、聖書の中の記述にもですね、徴税人という言葉を拾っていくと、徴税人や罪人とか徴税人や娼婦たちというふうに一括りにまとめられて書かれていることがあります。またルカによる福音書に出てくるザーカイという人は徴税人の頭で金持ちだったと言われています。そしてまた多くの人たちが徴税人のことを奪い取るものだ、不正なものだ、貫通を犯すものだ、
そういうふうに考えていたんですね。もしかしたら今の時代に福音書が書かれたらですね、この朝鮮人はぼったくりバーの怖い兄ちゃんみたいなものだというふうに書いたかもしれません。イエス様がペトロの家に泊まっていたその湖のほとりの町カファルナウムで、イエス様の素晴らしいお働きの噂がきっとマタイの耳にも入っていたはずだと思うんです。でもそこに出かけるわけでもなく、祭司レビの血筋に生まれて神様の賜物という名前をいただいたマタイは、ぼったくりバーの兄ちゃんのような取り立て屋になって、朝鮮人になって修税所に座っていたって言うんです。このギャップですね。ここまで身を落としてしまったデビ・マタイの姿があったんです。でもイエス様はデビ・マタイに目を留めてくださって、自分に従うようにと招いたんですね。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。このように書かれています。イエス様は、この時代のユダヤの人たちが、もうこいつはどうしようもない罪人なんだと考えた、このマタイを、自分の仲間なんだ、自分の働きを担っていくかけがえのない存在なんだ、そう思って仲間に加えてくださったんです。イエス様はマタイのことをのけ者にするのではなくて、自分の友として迎えてくださったんです。それだけではありません。イエス様はこのマタイの家で一緒に食事をしていきます。するとマタイの仲間たちも集まってくるんですね。朝鮮人ですから、そういうお友達がたくさん集まってくるんです。するとファリサイ派の人たちがこんなことを言ったっていうんですね。なぜあなたたちの先生は朝鮮人や罪人と一緒に食事をするのか、そんな嫌味を言ったんだそうです。でもこの時イエス様はこう言ってくださいました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである、とこう言ってくださったんです。イエス様が私たちに教えてくださった福音、良い知らせ、グッドニュース、それは神様の恵みというのは罪人に対して与えられているんだということです。どうしてか、ルカによる福音書の18章13節にはファリサイ派の人と朝鮮人の人を比べたイエス様のこんな例え話があります。そこでは自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下しているファリサイ派の人と、神様、罪人の私を憐れんでくださいと静かに祈る朝鮮人が比べられています。そしてイエス様こう言ってくださるんですね。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる、そう語ってくださったんです。レビ・マタイの姿はまさに福音の奇跡の姿です。人間の目から見るならば、 最も神様から遠く離れているように見える。救いから一番遠く離れているように見える。でも、だからこそ知ってるんです。自分は神様の前に罪人なんだと。自分は神様の慈しみを受けることなしには救われることができない罪人なんだ。最も遠く離れているから、最もよく知っているんです。だから、そんな人こそ、神様の慈しみを受け入れることができる。そのモデルになることができるんだ。イエス様は、そう思っておられるのだと思うんです。人間の目から、神様から、人間の目には、神様からどんなに離れているように見える。けれども、そこにこそ救いが与えられていく。そこに奇跡があります。福音書には、そんな奇跡の出来事がたくさん描かれています。イエス様のお働きによって、悪霊は追い出され、病は癒され、罪人が立ち返っていくんです。でも、もしかしたら、私たちはこの聖書のいろいろなエピソード、奇跡の物語を読みながら、そんな奇跡自分には起こるはずないよ、と、どこか他人事のように思ってしまってはいないでしょうか。でも、違うんですね。奇跡の出来事というのは、2000年前に起こったことだけではありません。きっと、レビ・マタイはこう言いたいんだと思うんです。自分の身に、罪から神様のもとに立ち返っていく奇跡が起こった。自分の身に起こったからには、次はあなたの番なんだ。あなたの身に次は奇跡が起こるんだ。そう、レビ・マタイは語りたいのではないでしょうか。福音書の中にですね、ごく稀になんですけど、イエス様によって、神様によって、呼び出された人たちがそれまでしていた仕事が書かれている場面があります。例えばペトロ、アンデレ、ヤコブとヨハネは漁師をしていたそのただ中にイエス様から弟子としての呼び出しを受けていきます。そして今日のレビ・マタイがキリストの弟子として呼び出されたのは修繕所で座っている徴税人としての仕事をしているまさにその時でした。だからキリストの招きというのはどんな人であったとしてもどんな仕事をしている人であったとしてもその人が普段の歩みをしている時にキリストの招きは与えられるのだということを私たちに教えているのだと思うんです。